皆さんこんにちは。マイクロソフトでクラウドソリューションアーキテクトというロールをやっております関田と申します。よろしくお願いします。クラウドソリューションアーキテクトってもう まだ皆さんお聞きになったことない方多いかなと思いますが、昨年ですねこのロールでいきまして、 Azure お客様にご採用いただくための技術ロールとしてできておりますので、よろしくお願いいたします。でこのロールはですね昨年できたんですけど、私自身は実は来週の金曜日でちょうど勤続15年になります。ありがとうございます。すいません。で入社した当時はですね5年ぐらいでまた別の会社に転職かなというふうに思っていたんですけども、まあここ10年15年の IT ってかなりこう変革もいろいろあって、会社内も結構エキサイティングでしたので、気づいてみたら15年という形になりました。マイクロソフトは5年ごとに、記念のですね盾、金一封ではなくて盾なんですけども、盾もらえるんですね。それがだんだん大きくなっていく。でここまで来たので、今度はですね勤続 20年を目指してですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で早速ですが、このセッションなんですけども、まず、Azure をですね、まだご採用いただいてない、お客様に、Azure をですね、まあ、このセッション終わったら Azure を採用していただくというふうにしたいんですけども、まあ、そこだとちょっと敷居が高いですので、利用を始めてもいいかなというふうに思っていただくということをゴールにしております、はい、またセッション終わった後にですね、聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。でこれだけですと、おなんだ Azure 概要かと、それだけっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれません、一つ新機能紹介という文字もですねタイトルにあったかと思います。じゃあそっちはどうなんだという話なんですけども、そちらはですねちょっと待ってくださいよと、Azure の新機能どれだけあるんですかということを私からは言いたいです。まずですね、大体ここ1年でですね、おとといぐらいに数えましたが、560以上のサービスがサービスアップデートの、連絡アナウンスが出てるわけなんですね。で半年内で見ますと240以上のアナウンスが出ていると。コロナ禍で新機能紹介ってどうやります？非常に悩みました。でこれらをですねいちいち紹介していったら多分3日あっても足りないと思いますので、今回のセッションの中ではですね、大体 Azure の特徴をですね皆さんにご理解いただくためにご紹介をしてまいりますが、その中で新機能があった場合には、このマーク、半年以内にリリース済みのものに関しては青のニューのマークですね。で現在プレビューのものに関してはプレビュー、そして、まだアナウンスのみという場合にはアナウンスというマークをつけさせていただいて、必要あれば補足して説明させていただきますので、新機能を待っていた方も、こちらでですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、本題に入っていきたいと思いますが、まずですね、使う前に知っておきたい、知っておいていただきたいことをまとめさせていただきました。よくですね、出てくるわけなんですけども、まず Azure は世界19箇所のデータセンターからサービスが提供されております。こちらの19箇所という数字、多いのか少ないのかわからない方いらっしゃるかもしれませんが、例えば競合のパブリッククラウドベンダーでいうと、その2倍だったり3倍だったりするデータセンターの数なんですね。で一つ一つのデータセンターも我々数十万台のサーバーをその中で動かせるようになっておりますので、規模的にはほぼ世界最大と言ってもいいのではという形になっております。で日本もですね、すでに東日本データセンター、西日本データセンターオープンしております。で東日本はですね、最初埼玉県でデータセンターオープンさせていただきましたが、今はですねもう埼玉だけではなくて埼玉と東京2箇所があります。西日本はですね大阪にあるという形になってます。でデータセンターの投資はまだまだ続けてまいっておりますので、来年もですね、まずはインド2カ所にデータセンターをオープンさせていただき、すでに発表させていただいておりますカナダもですね、ケベックとトロントに2カ所来年データセンターをオープンさせていただくという予定になっております。はい、でデータセンターに関しては実はこれだけではなくてもう一つ Azure の特徴があります。それは何かと言いますと、 Azure のデータセンター、中国と米国政府向けのデータセンターを除いて、すべてのデータセンターは Azure のバックボーンでつながれてるんですね。ですから、データセンター間の通信というのは、インターネット通りません。パブリックなインターネットは通りません。マイクロソフトが契約している専用線、そちらの中を通って通信がされるということになります。セキュアで安定性のある通信と。マイクロソフトはですね、企業向けのサービスだけではなくて、コンシューマー向けのサービスもやっておりますから、こういったですね、太い回線をですね、データセンター間で結べるということになります。これも Azure の大きな特徴ということになっています。で、これですね、じゃあ、データセンター間結んでおります。じゃあ、どんなメリットが皆さんにあるかと、一つ紹介したいと思います。私、先週末ですね、テストしてみました。一番遠いデータセンターどこかな、多分地球の裏側のブラジルのサンパウロのデータセンターかなと思いまして、そこに Azure のストレージを作って、東日本のインスタンスから、ファイルをですね、1ギガのファイルを転送してみました。ブラジルまで18,550キロ、かなり遠いところにあります。で、どれぐらいかなと、皆さんどれぐらいだと思います？1ギガファイル転送、ちょっと分かりづらいですね。で、実際測ると、なんとアップロード9秒ダウンロード45秒、かなり高速に転送ができるんですね。で、これだけでもちょっと比較しないとわからないと思いますので、試しにですね、 Azure じゃなくて別のパブリッククラウドサービスをやられてるインスタンスをですね、作ってやってみました。だいたい3倍ぐらいかかっております。逆に言うと Azure は3倍早いというふうに思っていただければよろしいかなと思います。最初ですね、このテストをやったときには、右側にある写真は実は私のいとこの家族なんですけども、私親戚がいっぱい、ブラジルのサンポールにいますので、我々が撮った動画ファイルをですね、ビデオファイルを転送するというシナリオを思い浮かべながらやっていたんですけども、このぐらい早ければですね、例えば来年オリンピックありますよね。オリンピックに行った放送局の方が映像のファイルをですね、Azure のデータセンターバックボーンを通じて日本に転送するということも、あながちこうなんか間違ったシナリオじゃないかなというふうに思っております。で、ここはですね、Azure のデータセンターの話ということになるわけなんですけども、今ネットワークのサービス、IPsec VPN であったり、回線を占有するですね、エクスプレスルートというサービスがリリースされておりますので、クラウドだけではなくて皆さんのデータセンターを拡張するという意味で Azure のサービスをお使いいただくことが可能になっています。 VPN 側はですね、お手軽に接続していただいて、重量課金でありますから、少ない転送量であればお安くできるというメリットがあります。一方ですね、エクスプレスルートに関しましては、高速ですし、定額でサービスを使えるというところがメリットになっています。で、エクスプレスルートに関しましては最近、新しい機能アップデートがありまして、今まで、東日本にエクスプレスルートの接続ポイントあるんですけども、そこにつないだ場合、西日本のデータセンターに関してはエクスプレスルートでつなぐことができました。ただし海外のデータセンターはつなげなかったんですね。で、最近発表されたプレミアムアドオンというオプションのサービスをご契約いただくと、海外のデータセンターもエクスプレスルートでつながると。グローバルに拠点のあるような会社の皆さんであれば、このエクスプレスルートを通じてですね、セキュアにデータセンター間が結べるということになっております。で、もう一つ、こちらはアナウンスですけども、Office365 に関してもエクスプレスルートのサポートサービスがですね、アナウンスされましたので、Office365 をもうすでにお使いの方がいらっしゃいましたら、Azure と合わせてこちらもセキュアに通信が可能ということになっております。で、じゃあネットワークは、結構いいねと思っていただけるのかなと思いますが、じゃあデータの方はどうかと。で、代表的なサービスが Azure ストレージサービスです。Azure ストレージサービスは、仮想マシン、サーバーをですね、立てていただいた時のハードディスクとしても利用されるサービスです。で、こちらをご契約いただくと、東日本でご契約いただいたら、東日本の中にサンタジュでデータを保持します。これは同期的にコピーしますので、複製しますので、データのロストもない。で、地理冗長というオプションを選んでいただきますと、今度は東日本に保存されたデータを非同期に西日本に複製しているんですね。 でそちらでも3多重になってますから合計6多重となりましてデータがですねなくなる心配はほとんどないのではないかなというふうに思っております。いやクラウドの話気にしてるけどまだまだクラウドはねというお客様も結構この中にもいらっしゃるのかなというふうに思いますが、そういう方のためにもですね、実はまあマイクロソフトサーバーの方もやってますのでハイブリッドのクラウドというものも進めております。その中の一つのサービスとしてまずは Azure バックアップというものがあります。これはオンプレミスのサーバーであったりクライアントであったりというデータをですね、まあ、OS 全体もしくはデータの一部を Azure 側にバックアップをする、定期的にバックアップをするというサービスです。特別なハードウェアとかですね、テープ交換とかですね、そういう手間なしにバックアップができると。単純にパブリッククラウドをサーバー立てるというシナリオだけではなくて、こういったハイブリッドのシナリオも用意しているというふうに覚えておいていただければと思います。で、右側のですね、Azure サイトリカバリーというサービスは、もう一歩進んだ製品、サービスになっております。こちらは皆さん、災害対策ってどうされてます？まあ、大体ですね、本気で災害対策するとなると、データセンターもう一個分借りてですね、そちらにハードウェア、あとソフトウェアを用意しなければいけない。そこまでお金かけられないから、バックアップのテープをですね、遠隔調換して、それを複数で持っているなんていうふうにやられた方も多いのかなというふうに思いますが、この Azure サイトリカバリーであれば、オンプレミスの Hyper-V だけではなくて、VMware、さらには物理サーバー、これをですね、複製および同期をしておりまして、何かが起こったときに、例えば Azure のデータセンターにフェールオーバーさせるということが可能です。でもちろん Azure だけではなくて別のデータセンターにということも可能なんですが、もし Azure を使っていただければ比較的安価にですね、災害対策ができるというようなサービスになっておりますので、パブリッククラウドまだまだだなと思っているお客様もですね、ぜひこちらもですね、ご検討いただければと思います。はい、ではですね、ここまでは大体ですね、まだこれから使うよと、使ってないよというお客様向けにお話をさせていただいたのですが、次はもう使うという観点で、説明をさせていただきたいと思っております。使うという観点ですと、まあ、じゃあ最初に何を使おうかというお話になるわけなんですけども、大体ですね、例えば、まあ、Azure Data Factory とかですね、API マネージメントというか、まあ、もしかしたら皆さん聞いたことないサービスとか、コアなサービスって Azure にあったりするんですけども、そんなのを一番最初に使うという方はですね、結構レアだと思います。で、まずはサーバー使ってみよう。じゃあサーバー使うにあたって、PaaS にしようか、IaaS にしようかというご質問結構いただきます。でどちらをお勧めするかと、まあ、ワークロードによるんですけども、ワークロード聞かないうちは、私らはですね、PaaS ぜひお使いくださいというふうにお勧めいたします。じゃあ、その PaaS って何がいいのということなんですけども、PaaS をご選択していただければ、サーバーを立てた段階でもうすでにこちらにあるような機能がもう用意されていると。いう形になっております。で左側からご説明しますと、まずサーバー立てた段階でアプリケーションのランタイムエンジンがもう入っておりますので、ランタイムエンジンをですねインストールする必要は特別ありません。でその代わり何をするかと言いますと、アプリケーション、開発したアプリケーションを FTP だとか、まあ、いろいろなコネクションポイントがありますので、それを使ってディプロイしていただいて、それでサイトが出来上がりという形になります。であとは、コードリポジトリ、 GitHub であったり Git であったり、あと、まあ、Microsoft 系で言えば Visual Studio Online であったり TFS であったりというところと連携ができるようになってますので、そちらと連携していただいて自動的にディプロイをするとかっていうこともできますし、右側に書いてあるようなバックアップであったりオートスケールであったり、まあ、展開スロットであったり、あとでご説明しますけども、こういった機能がもう10秒20秒の間に用意される、これはPaaS使わない手ないですよね。というのが我々のおすすめです。 もう少し具体的に説明しますと、まずアプリケーションの開発、まあ、ウェブアップ、先ほどちょっと書いてありました、ウェブアップスというサービスを使って、開発されてもいいですし、で終わったらリポジトリにチェックイン。で例えばコンパイルが必要ない言語であれば、そのまま、4番のですね、ステージングサイトにディプロイするということが可能ですし、ドットネット系であればコンパイルが必要ですから、ビルド、自動ビルドをビジュアルスタジオオンラインサービスというもので行って、そこから自動でビルドして4番のステージングサイトにディプロイするということが可能です。でステージングサイトでテストしていただいて、でここからもウェブアップスの特徴です。テストしていただいたステージングのサイトですね、これはボタン一つ押していただければプロダクションのサイトに変わります。で逆にプロダクションのサイトにあったアプリケーションというのはステージングサイトに回ります。なので例えばプロダクションを公開しました、ああなんかちょっとファイルが1個取れない、失敗しちゃったという場合には戻していただいて、サービスの停止時間、ダウンタイムを少なくするということが可能です。ではですね、ここは簡単に見ていただきたいなと思います。でこちらがですね、Azure を管理するポータルになっております。で書いてある通りですね、まだこちらプレビューです。あらかじめご了承ください。ただ機能がかなり充実してまいりましたので、そろそろリリースされるのではと思っております。こちらの新しいポータル使いますね。でウェブアップスを使う場合にはですね、こちらのポータルから新規を選んでいただいて、ウェブアップを選択していただいて、あとは URL を入れていただければ、それであと数十秒ですね、完成するということになります。今日はですね、あらかじめ作ったサービスがありますので、こちらをご覧いただきます。でこちらご覧いただきたんですが、ここに URL あります。このサービスの URL クリックすると、デフォルトのウェブページが存在します。ですでにですね、展開スロットというものを1個用意させていただいておりますので、こちらをクリックして、でステージングサイトと呼ばれるものがあります。ここでスワップボタンを押します。スワップボタンを押して、プロダクションとステージングを入れ替える OK とやりますと、これで入れ替えの作業が始まります。で少し時間がかかりますので、別のサービスをご紹介、別の機能をご紹介したいと思いますが、例えばウェブアップスのオートスケール機能、スケールというボタンを選んでいただければ、あとは CPU 負荷に応じてインスタンスをですね、上げたり下げたりということがこの画面一つで設定ができるようになってます。これは 30% 以下になったらインスタンスを減らしなさい、 60% 以上になったらインスタンスを増やしなさいという設定になっております。でこの CPU の負荷だけではなくて、例えばメモリーがですね、足りなくなったらとかというオートスケールもできるようになってます。あとはですね、これだけご紹介しておきたいと思います。バックアップの機能、バックアップの機能も標準であります。定期的にバックアップが取れるような機能になっておりますので、こちらですね、定期的にバックアップが取られるようになってます。もうすでにバックアップ取られておりますが、定期的にバックアップ取ったら、ここを選択していただいて、今すぐ復元を選んでいただければ、もう復元がですね、今のサイトもしくは別のサイトにできるようになっていると、こんな機能になってます。ではですね、スワップの操作が終わりましたので、先ほどのウェブサイトもう一回開いてみたいと思います。で開くとですね、元のページになっております。おいおい変わってないじゃないかと思われるかもしれません。これキャッシュですね。更新させていただくと、先ほどステージングのサイトにあったものがプロダクションになっているという形になっています。もちろんこれの逆もできますので、こういった形で、リリースもですね、セキュアの安全にですねできるというのがウェブアップスの機能の一つとしてございます。はい、ではですね、スライドの方に戻らさせていただきまして、でこちらのウェブアップスの機能、今まで見ていただいたのは基本的にはインターネットにサービスを公開するというものになっております。なのでイントロの人はなんだ関係ないんじゃないかというふうに今思ったかもしれませんが、実は最近、プレビューがですねリリースされたアップサービスエンバイラメントという機能がございます。この機能はインターネットにではなくて、皆さんがお作りいただいた仮想ネットワーク内に配置すると という機能になっておりますので、例えば IPsecVPN やエクスプレスルートでつないでいただいたら、イントラネットからこのパーソナサービスが使えるようになるというふうに今サービスを開発中です。プレビューリリースされているんですけども、インターネットの口しかまだないんですね。イントラネットからまだご利用いただくということはできませんが、機能は開発中というふうに覚えておいていただければと思います。で、続いてなんですが、いや今パース説明あったけど、やっぱり我々の今あるオンプレのシステムを移行しようと思ったらパースは使えないねという方もいらっしゃるかと思います。理由はいろいろあると思います。例えば今皆さんはオンプレの方ではミドルウェアのパッケージ使ってます。それブラックボックスになっていて Windows サーバーの特定のバージョンでしかサポートされない、パースで動くかどうかなんてわからない、テストする暇もないということであれば IaaS ということになるでしょうし、あとは皆さんの会社の上質部門が決めているセキュリティポリシーですね。そのセキュリティポリシーではやっぱインターネットの口というのは許されない、アップサービスエンバイラメント出てくるみたいだけどまだリリースされてない、そういうことであればやっぱり IaaS の方をご評価いただければ良いかなというふうに思っております。で、IaaS の方もですね、まあ、ネットワークの機能も充実してきましたし、インスタンスの機能も充実してきました。ですので、ほぼ皆さんのシステムをクラウドに移行するということが今はできることになっているのかなと思っております。で、本当かな、ちょっとセキュリティ心配だよねというふうなことをおっしゃる方は当然だと思います。セキュリティに関しましてはここでいっぱい全部説明しようと思うと、まあ、これもやっぱり時間足りませんので、もしですねまだ、このマイクロソフト Azure のトラストセンターというサイトをご覧になってない方いらっしゃいましたら、セキュリティに関しましてはここに全て情報がまとまっておりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。はい。で、こちらのスライドでは、何を紹介しようかと思っているかといいますと、ここではですね、ネットワークのセキュリティがどうなってるんだということをですね、簡単にご紹介をしていきたいと思います。まずインターネットから我々のデータセンターに入ってきた場合、データセンター側でですね、侵入検知であったり DOS、DDoS の防御であったりということはしております。もちろんこれだけで完璧というわけではありませんが、やってることは確かです。で、その中で皆さんがサービスを構築していただくんですけども、その中にインターネットの口というものを設けることができるようになってます。その場合にはアクセスコントロールリストでですね、IP のフィルタリングができるようになります。で、さらにその中に仮想ネットワークというものを作れるようになってます。インターネットの口をここで仮想ネットワークに作らなければ、基本的にインバウンドの口というのはないんですね。で、じゃあアウトバウンドはどうかというと、アウトバウンドの口はあるんですね。なんでじゃあどうするかといいますと、仮想ネットワークのサブネットもしくは仮想マシンに設定ができるネットワークセキュリティグループというもので、ファイアウォールのような設定をしていただくという形になっております。はい。で、その中に仮想マシンが存在する。もちろんサーバーごとにファイアウォールを構築するということも可能ですので、それをご指定いただくという形になります。で、これで完璧とは申し上げません。やはりですね、サーバーごとにじゃあどんな攻撃があったかとか細かい制御がですね、必要な場合もあります。その場合には例えばトレンドマイクロさんとかバラクーダさんとか、そういうサードパーティーのですね、セキュリティ製品を組み込んでご利用いただくという形になっておりますので、ご了承ください。はい。じゃあネットワークのセキュリティの話は分かったと、まあ、お分かりいただいたということで、で、じゃあ移行しようと。で、サーバーは IaaS 仮想マシンを選択する。じゃあその次に考えなきゃいけないこと何かと言いますと、インスタンスのサイズですね。何コアでメモリがどのぐらいあって、ストレージのパフォーマンスはどれぐらいでという、まあ、リクエアメントがあるとします。で、それに合わせて我々のサービスを用意させていただいているという形になりますが、実は最初はですね、 A シリーズしかなかったんですね。A シリーズしかなかったから選択の余地なかなかなかったという形になりますが、その後 D シリーズというものが出てきました。 D シリーズは A シリーズと比較して CPU が 60% 高速になっていたり、 ローカルストレージとして、SSD が組み込まれていたりというシリーズになります。でさらにその後に G シリーズというものが出てきて、32コアまでメモリも 448GB までのインスタンスをですね、選択ができるようになったということになります。でハードディスクに関しましては、まあ、当初はですね SSD のものなかったんですけども、プレミアムストレージという SSD のストレージが、サービス提供今されておりますので、そちらを使って高速にサービス、サーバーをですね立てるということが可能になっています。で、D シリーズに関しましては、あの D シリーズ DS シリーズに関しましては、西日本に続き東日本でもサービス提供されましたので、日本のデータセンターでお使いいただくことが可能です。ただし G シリーズ GS シリーズに関しましては、こちらまだですねここに記述されてます3カ所のデータセンターでしかですね、サービス提供されておりませんので、まだ使えないと。GS シリーズ使うとですね、最大の IOPS8 万、書き込みですね、書き込みの IOPS が8万までいくとかですね。でも DS シリーズでもですね、最大 IOPS5 万となっておりますので、まあ、CPU とかストレージのパフォーマンスがですね、ヘビーなものというものに関しましては、日本ではですね、DS シリーズをお使いいただければと思います。ではですね、この DS シリーズと GS シリーズ、作ってみましたので、ご覧いただきたいと思います。まずですね DS シリーズ、これ東日本のデータセンターで作っております、インテルのジオンのですね、CPU を使いまして、メモリが 112GB、 DS シリーズの一番最大の DS14 というサービスを使っております。でコアはですね16コア作っ、を持っておりますので、 CPUのモニター開きますとこんな形でですね、もったいないですね、何にも使ってない DS シリーズというのはですね、かなりもったいないかなと思うんですが、これ実はあのただで使ってるわけではなくて部門に請求が来るんですね。ちょっとドキドキなんですが、上司に怒られないようですね、早めにデモは終わらせたいと思います。はい。でせっかくですので、IO メーターでですねディスクのパフォーマンスを測ってみたいと思います。32テラ、あの32本のですね、プレミアムストレージつないでおりますので、これでですね IO メーターでパフォーマンスを測ってみたいと思います。さていくつ出るかということなんですが、DS シリーズ DS14 ですので最大 IOPS 書き込み5万ですね。なのでまあ大体このぐらいのスピードがちゃんと出ますよというのがお分かりいただけるのかなと思います。はい、こんぐらい出ますよと。ではですね、続いて GS シリーズ見てみたいと思います。こちらさらにお高くなりますと。まあ、値段は言ってもしょうがないですが。ですね、こちら、GS の5というインスタンスになります。こちら見ていただくと分かる通り、メモリーも 448GB というメモリーサイズになっておりまして、で32コアの CPU を積んでますので、こちらですね32コアの CPU モニターが、先ほどとさらにですね激しく使ってないという様子がですねお分かりいただけるかなと思います。はい。でこちらもですね32本のストレージつながさせていただきましたので、せっかくですので IO メーターでですね先ほどと同じようにパフォーマンス測定したいと思います。はい。でこちらもですね書き込みのみをやっております。で最大はですね8万になっておりますが、まあ、だんだん増えておりますけども、ちょっと私テストした限りでも8万まではいかなかったですね。チューニングの具合が悪いのかなという気がしますが、あの別にあの特別なことはやっておりません。ただこのスピードちゃんと出すためにはですね、実は IO メーターのツールのパラメータ若干ですね工夫が必要です。工夫といいますか設定が必要で、あとさらにこのストレージ32本をつないでおりますが、普通にですねつないなのではなくて Windows サーバー2012の機能であります記憶域ストレージ、ストレージプールですね、ストレージプールを使ってつないでおります。でストレージプールを使ってで仮想ディスク作ってでそこにアクセスしてるんですけども、ウィザードで全部やってしまうと実は デフォルトだと8本までしか使ってくれないんですね。なのでパフォーマンスここまで出ないんですけども、パワーシェルでそこは仮想ディスク使っていただければ32本すべて使っていただけるような設定に、あ、結構8万近いですね、まあいい感じで数字が出てるのではないかと思います。はい、もしベンチマークする方いらっしゃいましたらですね、記憶ストレージプールの8本のところはお気をつけいただければと思います。はい、ではスライドに戻りまして、でスライドに戻ったんですが、なんか仮想マシン、まあでもサーバー作ってストレージ用意してネットワークの設定して、じゃあ SQL サーバーのクラスタリングしようと思ったらどうするか、あ AD 必要だねとか、クラスター構成どうするんだとか、まあいろいろですね、複雑なことってありますよね。でじゃあそれを作ろうと思った場合、まあ、手順は説明しませんけども、想像しただけでちょっと面倒くさそうですよね。パースはですね、例えばデータベースであっても、ボタン一発で10秒ぐらいでデータベースできてしまいます。すでにクラスタリング構成も、DR の仕組みもですね、標準で入ってるんですね、パースの場合には。じゃあ IaaS の場合にはどうかというと、結構面倒くさいということになるわけなんですけども、じゃあ IaaS 仮想マシンの方は使わないかというと、そんなことはないですと。で今当然オンプレミスの中で言われていることはやはり自動化ですね、自動化していきましょうというお話ですので、目指すところは我々が提供しているようなパブリッククラウドサービスなのかなと思っております。でそのパブリッククラウドサービスなんですけども、こちらはこちらで自動化の仕組みというものを用意しておりまして、最近ですね、Azure リソースマネージャーというものがリリースされました。これはもうすでにリリースしております。でこちらどんな機能があるのかといいますと、 Azure のリソースをセキュリティ含めて全て管理するというサービスになっております。例えば先ほどの管理ポータルからリソース作るとき、そこにはですね、 JSON ファイルが仕込まれて、で JSON ファイルをリソースマネージャーに投げると。で JSON ファイルには何が定義できるかというと、 Azure で構築するリソースが全て定義できるようになっているんですね。仮想マシンだけではなくてパースもできます。例えば Web Apps のオートスケールとか、まあ、そういう設定もですね、全て JSON のファイルに定義できるようになっているんですが、これをですね、用意していただければ、これをディプロイすることで、例えばウェブサーバーで SQL サーバーはクラスタリング構成で AD も立ててというのを、一発でですね、一つ の JSON ファイルじゃなくて複数の JSON ファイル定義できるんですけども、まあ、それをですね、一回で投げることによって構築ができると。つまりリソースの構築がですね、自動化できるということになっております。なんかこの JSON ファイル細かくて定義するのめんどくさいよねというふうに思われる方、私もそう思います。ご安心くださいと。でテンプレートが用意されております。これはマイクロソフトだけが作ってるわけではなくて、皆さんユーザーの方が構築いただいたテンプレートというものが GitHub に公開されておりまして、それがですね、こちらの URL から検索できるようになっております。 GitHub の方がもうちょっと細かい、数が多いテンプレートが用意されていると思いますが、そのテンプレートをベースにですね、皆さんが使いたいシステムというものを定義していただいて構築すると、自動化するということも可能になっています、はい、ということで、まあ、まずはですね、触っていただくために知っておかなければいけない情報というものをここでご紹介をしていただきました。で続いてですね、使い始めると見えてくるというお話ししたいと思います。使い始めると見えてくるってどういうことかと言いますと、パブリッククラウドも利用前提に、じゃあ IT のことを考えたら、いろんなこと可能性広がるんですね。でその時に、じゃあ何が欲しい、もう使われているお客様からはいろんなフィードバックをいただいております。でそのフィードバックに沿って我々もサービス、これからどうやってリリースしていこうかということを考えております。で結構大きな枠、細かいサービスという流度でももちろん考えておりますが、大きい枠でこれからサービスどうしていこうという考えをですね、我々マイクロソフトも思っております。でそれをですね、いくつか紹介したいと思います。でまず一つ目、先ほどリソースマネージャー見ていただきましたが、リソースマネージャー Azure のリソース管理しますと。 で、これをですね、まあ、オンプレミスにリソースマネージャーを置いたらどんなことが起きるか、一貫性のある管理、あとリソース構築というものができるようになりますよね。そうすると非常に便利です。ユーザーの方からも、パブリッククラウドを使っている方から、もうオンプレとハイブリッド、あ、オンプレとですね、クラウドの区別もつけたくないよというお客さんが結構いらっしゃいます。そういった方のために、これからはですね、まあ、運用管理もしくはサービスの体系なども含めて一貫性のあるサービスを提供していければなと我々考えております。すでにアナウンスされているサービスとして、サービスといいますか、機能として Azure Stack というものがございます。Azure Stack はオンプレミスに向けたサービスということになります。ベースは、まあ、次のですね、 Windows サーバー製品ということになると思いますが、今まで Azure Pack という Azure に似せたパッケージをですね、ご用意させていただいて提供させていただいておりましたが、今度の Azure Stack に関しましては本当にサービスの一貫性を持ったものとして提供していきたいという思いがありますので、Azure のサービスをですね、オンプレミスに持ってくるということを我々計画しております。ただもちろんこれ今すぐにじゃあ構築できるかというと、我々もまだ準備正直できておりませんので、将来的にはですね、こんな構想を描いて我々サービス提供していきます、 Windows サーバーの製品も提供していきますということをですね、覚えておいていただければ、あ、この機能はですね、まあ、これから使われる機能だということがご理解いただけるかなと思っております。であとですね、もう一つ、先ほどウェブアップスについて紹介させていただきました。でウェブアップスは単にウェブサイトを作るという形にはなっております。ただ昨今のウェブサーバーですね、ウェブのサイト、バックエンドの連携がですね、通常含まれますよね。でそういった場合にもっと簡単にアプリケーション構築できないか、つまり皆さんが新規事業を起こしていただく、そこにサービスを提供するというときに、できるだけ迅速にサービス構築していただきたい。そのために我々はどうしようかと考えたときに、先ほどのウェブアップス、あれはベースのインフラとして提供させていただいて、それ以外にバックエンドで動くようなサービスをですね、このアップサービス、Azure アップサービスとして提供していきましょうというふうに考えております。例えばバックエンドとの連携、例えばオフィス365という話もあるでしょうし、まあ、CRM のサービスと連携するということもあるでしょうし、決済サービスと連携する、まあ、音声認識のサービスと連携する、まあ、いろいろあると思います。そういったサービスを API 群と用意している API Apps というもの、こちらを API Apps でバックエンドのサービスと連携していただくようなコネクションポイントを用意していただいて、それを使っていただければ迅速にサードパーティーのサービスと、もしくはマイクロソフトのサービスと連携ができるようになりますし、じゃあその API を呼び出すために、まあフローですね、そのビジュアルベースで、ビジュアル的に記述させていただいて動作させるというものもあったら便利ですよね。それがロジックアップスということになります。でさらに普通のウェブサイトだけではなくて、モバイル向けのサイトって必ず作りますよね。そういった時にはモバイルアップスを使っていただくというようなサービスがですね、サービス群として用意されておりますので、もうこれからアプリケーションの提供はですね、本当に迅速にしていきたいということであれば、このパースのですね、サービスをお使いいただければと思います。そしてもう一つ大きな話としましては、 IoT のサービス群がございます。こちらちょっとですね、ごちゃごちゃしているスライドになってしまいましたが、 IoT のサービスも我々力を入れています。で他社と違うところはどんな点にあるか、他社も IoT のサービスやってますので、我々はですね、デバイスからあとは可視化、ビジネス層まで一貫して全部力を入れて注力してやっているというところです。ご存知かもしれませんが、我々デバイスのところのアクセスに関しましては、これからあとはですね、これまでも接続のライブラリーというものを提供してきました。で、そのライブラリーを使っていただくことによって、Azure の IoT のデータの収集口であります、イベントハブにデータを投げられるようになります。イベントハブもしくはアナウンスさせていただいております、IoT ハブですね。IoT ハブにデータが投げられるようになっている。で、私自身実はですね、 前職はですね、プラント向けの制御システムを開発してました。でその時にゲートウェイのようなサービス作ってたんですね。でマイクロソフトのテクノロジーを使った標準化団体だったので、プラントのデータはですね、その標準インターフェースを通じて、そのままイベントハブに流れるというようなですね、流れも今はもう、標準化団体も含めてできているというような形になっております。でイベントハブの後にはストリームアナリティクス、これデータの変換エンジンですねと思ってください。もう用意されておりますし、でここ一つ注目していただきたいのがストリームアナリティクスの下、ストームオン HD インサイトありますよね。アパッチストームのサービスも我々用意しております。ストリームアナリティクスとストームの機能って結構、もう大体、横並びであるような機能なんですね。まあ、機能を特徴は違うんですけども、そういったオープンソースのサービスも皆さんが必要というふうに認識しておりますので、そのようなサービスも Azure のサービスとして提供しております。なのでマイクロソフトのサービスだけではなくてオープンソースのサービスも使えるというふうに思っていただければと思います。であとはですね、この中にはマシンラーニングもありますが、あとそれ以外に SQL データウェアハウスであったり、あとは SQL、Azure データレイクであったりですね、まあ、さまざまな IoT、そしてビッグデータの分析向けのサービスというものがアナウンスされておりますが、そちらに関しましてはですね、この後の時間もしくは、最後のセッションとかですね、 IoT 向けのセッションいっぱいございますので、ぜひそちらでご覧ください。聞いていただければと思います。はい。でまあ、それだけだとですね、なんか分かりにくいかなと思いましたので、一つ、デモシナリオを用意させていただきました。これ時間があったら簡単に見てもらおうと思いますが、ここにですね、Bluetooth のインターフェースを持ったですね、テキサスインストルメンションのですね、センサータグと呼ばれるデバイスがあります。これ開発キット込みで販売しているものなんですけども、これ Bluetooth 持っておりますので、ここにありますデモマシン、 Windows 10用のですね、 Windows 10のデモマシンにデータを飛ばして、そこの Windows 10のアプリケーションからイベントハブに AMQP というプロトコルを通じてデータを転送し、ストリームアナリティクス、さらにはですね、Power BI にデータ転送する。でこの中でアプリケーションを構築しなきゃいけないのは Windows 10のところだけです。でもっと言うと、まあ、.NET マイクロフレームワークとか持ったデバイスであれば、そこからデータをですね、イベントハブに直接飛ばすことができますので Windows 10いらないんですね。でこのレベルであればアプリケーションの開発というものがほぼいらないという形になっております。でセンサーからのデータですね、こちらに上がっております。ちょっと見にくいかもしれませんが、こちらですね、温度であったり気圧であったりジャイロであったり、まあ、例えば IR テンプのところですね、これ赤外線ですけど、こう当てるとですね、温度が上がるというような感じで、今30度になってますよね。上がってるのをお分かりいただけるかなと思いますが、このようなデバイスでこれをもうすでにつないでいるという形になります。でイベントハブに関しましては、まあ作ればいいのでそこに飛ばしていただく。でストリームアナリティクスに関しましては、こちらですね、例えば入力何を設定するかで、こちらイベントハブを作ったイベントハブを設定しております。当然セキュリティキーなどが必要になります。でさらにクエリが書けるようになってなるんですが、まあ、ここではですね、セレクトアスターにしておりますので、すべてのデータをですね、出力するということになって、出力に関しましては、こちらに定義しているのは、Power BI および Blob Storage ということで、2種類定義させております、いただいておりますので、Power BI に出力するのと、Blob に出力するのと、2段階と。いうことになっております。で Power BI 側ではですね、今こちら画面、表示されておりませんが、例えばデータセットありますので、データの先ほどの温度ですね、温度をこうドラッグドロップしていただいて、まあ、グラフ分かりにくいからグラフの種類変えます。でこれ時系列になってないので時間軸というものを追加させていただくと、こんなグラフが出来上がります。で、ピン止めするとですね、ダッシュボードに表示されてですね、ダッシュボードではですね、これ今更新されてませんが、逐次更新をリアルタイムでしていくと、こういったものが非常に簡単に構築できるというところはですね、ぜひ覚えていただいて試していただければと思っております。はい。 ということでですね、今日ご紹介してきた話というのは、だいたいクラウドをご利用いただくために、例えばコスト削減のシナリオ、アジャイル IT のシナリオ、戦略投資のシナリオ、この内容をですね、ご説明させていただきましたので、クラウドご利用になるときには、ぜひこのシナリオに当てはまるようであれば、このセッション思い出していただいて、クラウドをですね、アジュールをご利用いただければと思っております。でさらにですね、新規の紹介物足りないなと思う方結構いらっしゃるかと思いますが、そちらの方に関しましては今ですね、プラットフォームロードマップというサイトを用意しておりますので、ぜひそちら見ていただければと思います。今日紹介している内容、あとは紹介してないものも含めてアナウンスされているものに関してはこちらのロードマップのページに記載がされております。日本のページはですね、若干翻訳が遅いので、ぜひですね、英語のページもご覧いただければと思います。あとはブログですね、こちらを見ていただいて、日々ご覧いただければと思っております。はい、ではですね、ちょうどお時間になりましたので、私のセッション、これで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。